イザヤ書第62章6節7節。エルサレムよ、私はあなたの城壁の上に見張り板を置いた。終日終夜、彼らはひとときも黙っていてはならない。思い起こしていただこうと、主に求める者たちよ、休んではならない。主を休ませてはならない。主がエルサレムを固く立て、この地の誉れとするまで。天の父様、イザヤを通して見張り番、そして主の働きについて記されている言葉を通して、あなたの御心を伺います。どうか、良き理解を持って、お答えできるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。これは、イザヤ書の、終わりの部分、輝かしい救いの、完成に関する、予言の中の一節です。終わりの時のイスラエルが、回復されることを伝えている箇所です。62章の冒頭を見ますと、主が、沈黙を破られ、そして、救いを、神様の義を、輝かせ、すべての王が、主の栄光を見ると。そう告げています。イスラエルが主の栄光の姿に輝く冠となります。エルサレムの都に、夫、この、夫とは、救い主のことです。こうして主のものとされた御民は主に喜ばれると記されています。このように一節から五節が救いの到来を告げます。そしてこの62章の八節以降は主がご自身の民を守り繁栄させること。そして彼らが道を整え、旗を掲げて救い主を迎え、救いを受けようと呼びかけます。こうして、エルサレムは、決して、捨てられないと。捨てられることのない都と呼ばれると、十二節は閉じています。さて、今、冒頭にお読みしました、6節7節の箇所で、黙ってなくて、主を呼び求め続けようと、呼びかけています。6節の、最後の行には、休んではならない。そして、七節の冒頭、主を休ませるな、と命じています。聖書の中で、確かに神様はいつも働いていらっしゃると告げられていますけども、主を休ませてはならないと命じているのはこの箇所だけだったと思います。この箇所から、困難の時に、主の御業に預かる道を確かめたいのです。第一に、見張り板が主に召されて置かれたことを見てまいりましょう。見張り板は 主に召されて、御子の場所に置かれるのです。6節の冒頭に、主はエルサレムに、私はあなたの城壁の上に見張り板を置いたと、告げています。救いの時に、兵士を配置したり、王や指導者を立てたりするのではなく、見張り板を置いたと、イザヤは、告げています。見張りの役目は、攻撃したり、また、民を整えて、戦いに向かわせたり、という、働きではありません。ただ、敵の襲来や、味方の対応を確かめて、敵が攻めてきた時に警告し、民の防備を固めるように呼びかけることだけです。救いの完成の時に、生徒がなす働きは見張りだと告げているのです。誰が戦われるのか。民ではなく、主ご自身でした。私たち、教会に与えられた働きも、見張りの働きです。もちろん、主と共に、神の武具を身につけて戦うのですけども、魂を、救い、また、敵である悪魔を滅ぼすのは、私たちではなく、主の働きです。私たちの役目は見張りです。目を覚まして、主の働きの時を見極め、主に、祈って、今敵が攻めてます。戦いが必要です。助けてくださいと呼び求めることです。また、そのためには、サタンの巧妙な働きを見張っている必要があります。イエス様はこう教えられました。マタイの福音書の24章42節。マタイ24章42節。ですから目を覚ましていなさい。あなた方の主が来られるのがいつの日なのかあなた方は知らないのです。また、26章の41節もお読みいたします。マタイ伝26章41節。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。また、ルカの福音書の12章37節。ルカ12章37節です。帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。誠にあなた方に言います。主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓に着かせ、そばに来て給仕してくださいます、くれます。そして、第一コリントの16章13節。第一コリント16章13節。目を覚ましていなさい。固く信仰に立ちなさい。大きく強くありなさい。見張り番は主に召されて、配置され、そして、警告の働き、見張りの働きをいたします。イザヤ書に戻っていただけますか？ そこには、見張りに主が命じられていることが記されています。第6節に、終日終夜彼らは一時も黙っていてはならない。思い起こしていただこうと主に求める者たちを休んではならないと。つまり絶えず主を呼び求めよと命じています。新約聖書でも、どんな時にも祈りなさい、たゆみなく祈りなさいと命じられています。なぜなら敵が迫っているからです。敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。主は、エルサレムに建てられました見張り人たちに、絶えず黙せず主の救いを求め続けようと命じます。このことで思いを起こさせられるのは、ルカの18章の1節から5節の不正な裁判官の例えです。ここも読んでみましょうか。ルカ18章1節から5節。いつでも祈るべきで、失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤマメがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず、人を人とも思わないが、このヤモメはうるさくて仕方がないから、彼女のために、裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて、私は疲れ果ててしまう。主は、このような、不正な裁判官のようではなくて、私たちの訴えをいつも聞こうとしておられます。7節8節も読みいたします。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。眠ってしまっていては見張りの役は出せませんし、呼び求めることはできません。救いの必要は絶えずあります。また、誘惑に陥らないために、また、地にある同道者、兄弟姉妹のためにも、絶えず主に期待し祈り、求め続ける必要があります。私たちも、この主の命令に応じて、自身の救いの完成と、リバイバルの必要な方々、救いの必要な方々のために、取りなしの祈りを続けましょう。パウロを通して主はこう命じられました。絶えず祈りなさいと。私たちはいつも目を覚まして、主を呼び求めるものでありましょう。最後に覚えたいことは、救いが完成するまで主を休ませてはならないとの命令です。主がエルサレムを建て、 高たく立て、この地の誉れが与えられるまで、主をやさませてはならないと預言者は命じました。これはどういうことでしょうか。聖書には冒頭に申しましたけども、御父も御子も常に働いておられると明かしされています。ヨハネの福音書の5章17節を開いてください。ヨハネ5章17節。イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。それで私も働いているのです。私たちは、主に、なんで休んでるんですか?と、まあ、思える時もありますけども、神様は決して休んでおられません。私たちは主に、自分勝手に働かせようと願ったりしてはなりませんし、できません。しかし、主は働こうとしておられるのに、働きたいのに、私たちの不信仰や怠惰によって、主の栄光や救いと至らないために、主が働けない時があります。イエス様は、教理において、十分働くことができないと明かしされています。マタイの福音書の13章の57節、58節です。マタイ13章57節58節。こうして彼らはイエスにつまずいた。しかしイエスは彼らに言われた。預言者が上回れないのは自分の教義、家族の間だけです。そして彼らの不信仰のゆえにそこでは多くの奇跡をなさらなかった。イエス様を拒む働きは、主の恵みの働きを邪魔します。主は疲れることなく、不可能なことはありません。しかし私たちの不信仰の上に、主が思い通りに働けなくなることがあります。それは、もし不信仰であるのにもかかわらず働かれたら、不信仰を助長し、生徒の成長を損ねることになるからです。もちろん、どうしようもない危機の時に、憐れみのも持って不信仰の時にも働いてくださいますけども、主は、そうしたいと思っておられません。私たちが熱心に祈り求め、主の呼びかけに応じられるのを切望しておられます。主に期待して、主の導きを求め、主に用いていただくように準備しているものを待ってらっしゃいます。私たちは絶えず呼び求めましょう。そして救いの完成をいつも待ち望み、主に期待していましょう。主を休ませてはならないとは、私たちが不信仰によって主の働きを阻んではならないということです。 私たちが目を覚まし死を待ち望んでいるときに、主は豊かに働くことがおできになります。私は繰り返し主の日を一日聖別しましょうと、呼びかけてきました。主の日を聖別するということは、主のために働き詰めになることを教えているわけではありません。もちろん身を粉にして働かなきゃいけない時もありますけども、主が導いてくださるように、主に期待して、主を待ち望みつつ、日を過ごすことです。もし私たちが自分が奉仕することを一番にしてしまったら、疲れてしまい、身はわずかでしょう。また、時に、奉仕の恵みを独り占めして、他の人が使える恵みを受けるのを損なってしまうこともあります。こうして教会が育つのを邪魔してしまうこともあります。そうでなく、自分たち、また巨大姉妹を通して、主が働かれるように期待し、祈り、主に用いていただくこと。これこそが、主の日の過ごし方です。主はご自身と共に、くびきを追うように招かれました。導き、また、主な働きをされるのは、主であることを忘れないようにいたしましょう。マタイの福音書、11章の28節、29節にある通りです。マタイ11章、28節、29節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへりくだっているから、あなた方も私のくびきを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。30節。私のくびきは負いやすく、私の荷は軽いからです。パウロはこう明かししています。フィリピ人への手紙の一章の20節と21節。フィリピ一章20節21節。私の願いはどんな場合にも恥じることなく、今もいつものように大胆に語り、生きるにしても死ぬにしても、私の身によってキリストが崇められることです。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。私たちは自分が働かなくてはいけないと根を詰めてしまうことがあり、疲れてしまうことがあります。しかし、私たちのやるべきことは、主を呼び求めることです。主に期待することです。主に働いていただくことです。主を待ち望み、主を呼び求め続けましょう。必要な時があれば、主が踏み出させてくださいます。そして、私たちを用いてくださいます。主の日を主にお仕えするのですけども、主が私を通して働かれる日となるように、主を期待し、主を呼ぶ時といたしましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの御名が崇められますように、主を休ましてはならないと、驚くべき言葉が語られています。どうか、主が自由に働かれる器として、主を呼び求め、主に信頼し期待できる一日を過ごすことができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。